こんにちは、長岡です。前回は少し前置きが長くなりまして、演習問題を丁寧に解説する時間が取れませんでしたので、今回は少しその分も取り戻さなければいけないと思っていますけれども、この1年間にわたって、ラジオ講座を聞いてもらうにあたり、私の講座に関して特にそのお願いがあります。で、それはですね、私はこの30分弱の時間を通して皆さんに微積分の方法とそれから面白さについてお話をしていきたいに思っていますけれども、その時に皆さんに直接黒板で図を書いて説明するとか、皆さんの書いた答案を私が添削してあげるとか、そういうような直接的な触れ合いっていうのは不可能であるわけです。ですから、それをその皆さんにカバーしてもらわないとどうしようもないわけですね。私の方から立派な講義でですね、その立派な講義についつい引きずられて、皆さんもいつの間にか気がついたら数学ができるようになってた、そういう私が魔法の術を知っているならばいいんですけれども、私はそういう魔法の術を知りません。というより、昔からそういう魔法の術はなかったわけです。幾何学に王道なしっていう言葉は聞いたことありますか？昔の話です。これはまあ逸話ですけれども、プトレマイオス大王がユークリッドとい東大きっての数学者に、もう少しなんとか楽に勉強する方法はないのかねっていうふうに聞いたときに、王様だったらば、どんなことでも家臣は言うことを聞いたんだと思いますが、その時にユークリッドの答えが、幾何学に王道なしと、王様といえども幾何学を勉強するときには普通の人と同じようにですね、苦心惨憺して図を書いて証明をなって考えてっていうふうにやってくより仕方がないんですよって言ったっていう話なんですね。で、これは私はとても大事なことをですね、非常にうまい表現でまとめていると思うんです。どんなに力があってもですね、その力、世俗的な権力で、それによって真理に近づく早道はないということですね。今の世の中、何か非常にこうなんか世知辛い世の中になってしまいまして、で、例えばお金がないと何もできない、逆にお金さえあれば何でもできるっていうふうに思ってる人がいますけれども、サンテグジュペリが星の王子様の中で書いているように、本当に大切なものは目に見えないっていう言葉がありますが、私はやはりそれをもじって言えば、本当に大切なことは簡単に手に入らない、そういうふうに思うんですね。で、君たちは教育サービスを受けるというような、そういう非常に若者にとって不潔なと私は思うんですが、そういう状況の中に生きているわけですけれども、もし皆さんが、君が学問の核心に触れたい、知識の真髄に触れたいっていうふうに思うならば、自分で頑張ってもらわなければ話にならないということです。決してうまい説明、良い説明を聞いたら退屈しないで、笑いながら、笑い転げながら数学がマスターできるなどと思わないでもらいたいということです。私が君たちにやってあげられることは、数学において大変な部分いろいろあるかもしれない、いや、あるんです。実際その大変な部分、マスターするのに大変な部分を、ここは大変だよっていうふうに、ここは誰でも苦労するところだから頑張って渡りなさいね、そういうふうにアドバイスしてあげられることだけだということなんですね。わかりますか？で、そういうわけで、特に授業、講義聞くときにはですね、予習と復習欠かさないようにしてもらいたい。で、予習復習欠かさないっていうのはすごく難しいことなんですね。毎日毎日のことですから、とても大変だと思うんです。で、私のこの下手な喋り方で、もう予習も復習なんかやってらんねえよって言ったら、 全部やめてください。聞かなくていいです。で、そしてその代わり君たちが気に入った講義を一生懸命聞いたら、予習と復習しながら一生懸命聞いたらいいと思うんです。もし私の講義聞くんだったら、必ず予習と復習をしてもらいたい。で、予習の時にどんなことやってもらいたいかって言ったら、一応ですね、基本事項って書いてあるところ、丁寧に読んどくってことですね。で、よくわかんないところはわかんないってクエスチョンマークでもつけといて、置いていいんじゃないですか。で、演習問題も、多くの人にとっては学校の授業よりも先に進んでしまうかもしれませんから、だからそういう部分分からなければ分かんないなりに、クエスチョンマークつけておいて、それだけでもいいです。で、解答まで読んでもらわなくてもいいです。解答も読んでいってくれたらもちろんいいと思うけど、そこまでは要求しません。で、授業の時、講義の時は自分の教科書テキストと、それから別冊解答横に見ながらですね、静かにですね、心を静めて聞いてほしいと思うんです。そして、授業が終わった後、講義が終わった後、おそらく私は喋り方下手だし、時間配分も下手だし、だからなかなか君たちもわからないままに終わってしまうんじゃないかと思うんです。で、実はこれは私の教育の手法でもあって、私は、理想的には7割くらい講義中に君たちに分からせて、残りの3割は君たちが後で復習した時に、ああそうかっていうふうに分かるように残したいってそう思ってるんですね。で、その残った3割の部分っていうのを君たち自身が、発見する喜びとして残しておきたいという気持ちがあるので、わざと隠しているところあるんですけど、その部分をやってもらわないと授業が完成しません。ですから私の講義が終わったら、できるだけ早い時期にテキストと回答をもう一度読んで、テープレコーダーに録音している人は録音をもう一回再生したりしながら、その部分しっかりと復習してもらうといいと思うんです。私は回答はできるだけ丁寧に書こうとして、いますけれども、その丁寧に書いた回答を全部ラジオの中で解説することができない場合もよくあるわけですが、そういう解説しなかった部分についてはぜひ諸君がその独力で補うというふうにしてもらいたいんですね。で、そのことをぜひそのやりきる、そういう強い意志と決意というんですかね、思って、この講義に参加してほしいと思います。ちょっと注意したいのは、さっき録音の話したんですけど、このラジオ講座っていうのは、私は本当のこと言うと聞いたことがないんですね。夜中ものすごく遅くやったり、すごく朝早くやったりしてるわけですよね。で、僕は割と夜寝るのが早い方の人間なので、ラジオ講座がかかる時間には起きていません。で、朝起きるのは早いんですけども、朝起きていきなりラジオを聞くという習慣がないので、やはり聞いてないんです。で、これを本当に毎日毎日聞くのは容易なことではないなっていうふうに思うんですね。ですから録音して自動的になんかできたら、それはもちろんうまい方法だなと思うんですけど、これについてもちょっと落とし穴が一つありますよね。で、それは録音したテープを取っとくだけで、これをやがて聞こうと思って、そのテープがどんどんどんどん溜まっちゃうということです。私なんかも、ビデオでですね、この番組見たい、で、しかしその時はどうしても家にいられない、だから録音しとくっていう、録画っていうんですか、そういうことよくあるんですけど、録画してるものがどんどんどんどん溜まっていって、一向にそれを消化することができないという事態によく陥ります。そこでそういうしょっちゅう失敗している私からの提案なのですが、ラジオ講座の録音テープは、例えば60分テープ1本だけにするとか、ですから前に聞けなかった部分はどうするかと、消してしまうんですね。で、消してしまうともったいないと思いますよね。だから聞こうと思うでしょ。もったいないと思わないで、テープなんか安いんだからって言って次々と買ってっちゃうと、どんどんどんどんテープ溜まります。溜まるとですね、必ず人はどう考えるかっていうと、例えばですよ、4月のテープが溜まっちゃったと。でも考えてみたら、3月のテープを聞いてない、だから3月から聞かなきゃいけないから、4月は録音だけしといて、まだテープに取っとけばやがてまとめて聞けるからいいやと思う。で、5月になっちゃうんですよ。 で、5月になっちゃうと、4月のも聞いてない、3月のも聞いてない、だから5月分もまたテープだけ取っとこうっていう風になっちゃうんですね。で、テープライブラリーばっかりたまりまして、テープ屋さんは喜ぶかもしれませんけれども何にもなれませんね。で、勉強っていうのは始めようと思ったらその日に始めなければダメです。で、決して過去に遡って何かやろうと思ってもなかなかできるもんではありません。ですから、これは冷たい言い方なんだけど、今日勉強できなかったらもう今日の分は終わりと思って放棄しちゃうんです。人間はどうせそうやってやって生きていくんですから。ですから、テープ溜め込むということをしないで、で、聞けなかった分についてはそれは自分が縁がなかったんだと思って諦めてしまう。で、そのくらい、強い、意志を持って勉強する方がいいんじゃないかっていうふうに思います。で、まあ、そういうわけで、これが私の勉強への第2のアドバイスですね。それではテキスト143ページを開いてください。前回やった数列の極限値に関して最も基本的なのは143ページの丸2と丸3に書いてある事柄だったわけですね。で、丸3の事柄というのは普段あまり意識、高校生はあまり意識しないかもしれませんけれども、これがさまざまな極限値を求めるときに縦横無尽に駆使されるわけです。で、そういう、その縦横無尽に駆使するための、まあ言ってみれば下の出発点にある基本公式ですね。で、それが丸2にあることで、 n 分の1っていうのは n を無限大にしたときに0に収束する、あるいは公比がマイナス1からプラス1の間にある等比数列の一般項R の N 乗ですね。で、それは N を無限大にしてやると0に収束するっていうことでした。で、前回やった演習問題の1番2番はその意味で誠に基本的な問題だったわけです。2番と3番はただの応用問題に過ぎないわけですね。2番、 FX って、まあ、X という文字が入っていますけども、 N を無限大にするということを考えるわけですから、その fx の x というのは定数だと思えば、これ数列の極限値なんですね。で、今日のテーマである関数の極限ではありませんから誤解しないようにしてください。数列の極限値です。で、この数列の極限値なんですが、1番の2番の問題のように 3-4-5 とかっていう定数ではなくて、 x という未知の定数の n 乗とか n プラス1乗ですから、その未知定数 x がどんな範囲の値であるかによって話が違うというのがこの問題のテーマです。68ページ、回答68ページ見てください。で、 X がまずマイナス1とプラス1の間にあるときにはどうなるか。そのときには X の N 乗も X の N プラス1乗もともに0に収束する。だから分子は3、分母は2に収束するので分数は2分の3に収束するんだと。で、一方、x が1より大きいとか、x がマイナス1より小さい場合にはどうなるかと。で、この場合には、x の回答68ページの4行目ですね。x の n 乗分の1。これを考えますと、x が1より大きいときには、ここのところが、この分母がプラス無限大。まあ、無限大という話は、今日これからお話しする話です。分母がいくらでも大きくなっていくわけですね。で、分子が定数1です。分子が1で分母が限りなく大きくなっていくんですから、x の n 乗分の1は0に収束する。で、大事なポイントは、x がマイナス1より小さいときも、3行目の x がマイナス1より小さいときも、4行目の関係が言えるというわけです。この、ちょっと注意してほしいのは、x の n 乗、分母の方は、x がマイナス1より小さいときに、これはマイナス無限大とかプラス無限大に発散するというわけではありません。というのは、x の n 乗というのは、x がマイナス1より小さいとき、例えばマイナス2のときには、例えばマイナス2、プラス4、マイナス8、プラス16、マイナス32、プラス64というふうにして、プラスとマイナスの間を振動しながらですね、絶対値だけがどんどんどんどん大きくなっていくわけです。で、したがって x の n 乗というやつの極限値はないんです。だけど、x の n 乗分の1とすると、分子は定数1です。で、分母は絶対値において限りなく大きくなってきますから、だから符号がプラスマイナスプラスマイナス変化しようとも、4行目の関係が言える。ここ ここがこの問題の一番難しいところですね。いいですか。でもっと分かりやすく言えば、右の欄外に書いてあるように、x が1より大きい、あるいは x がマイナス1より小さいときには、x 分の1、x の逆数はマイナス1とプラス1の間に入りますから、そしたら、x 分の1を等比数列だと思ってもらえばいい。x 分の1の全体の n 乗。これ考えてもらうと、テキスト143ページの基本的な極限値の公式の2番の r に x 分の1を代入したものだと思ってもらえば、回答68ページの4行目の式も理解できるでしょう。で、この関係、この68ページの4行目の関係を使うために与えられた式、6行目ですね、68ページの回答68ページの6行目、分子分母を x で割ってやります。で、そうすると x の n 乗分の3とか x の n 乗分の2で、この部分が0に収束しますから、全体として x 分の1に収束する。x が1とマイナス1の場合は特別扱いをするわけです。で、x が1の時にはこれは問題なく3分の4。x がマイナス1の時は n の偶数奇数によって数列の値が違いますから、極限値は存在しない。限りなく近づいていく値はないってわけです。まあ、皆さんの中には偶数の時が4、奇数の時は3分の2だったら、偶数の時と奇数の時、この2つの値が極限値じゃないかに思い人いるかもしれない。それはなかなか鋭い人で、大学以上に行くとそういうのも一種の極限値として扱う理論があるんですが、高等学校では極限値っていうふうに言うときには、ただ一つの確定した値でなければ極限値っていうふうに言いませんから、 x がマイナス1のときは極限値なしというわけです。3番の問題、これはいかにも入試問題という感じの問題でありまして、一見難しそうに見えますけれども、予言定理使ってやれば何でもない問題です。で、これについては今解説するほどの意味がないかと思います。演習問題の1番の1とほとんど同じような発想でできるということだけコメントして、あとは自習問題とさせていただこうと思います。それではそのページをめくっていただいて、テキスト144ページ関数の極限の話をしたいと思います。で、数列の極限と関数の極限っていうのをあんまり厳密に分けて考えなくてもいいんですけれども、関数の極限っていうのを考えるときには、数列の極限を考える場合と違ったいくつかのちょっと新しい場面、それがあります。それは何かというと、その数列の極限といったときには n を無限大に飛ばした場合という、 n 矢印無限大っていう場合しか考えなかったんですが、関数の場合には x を限りなく大きくする、つまり x 矢印無限大っていう場合だけではなくて、144ページの2番に書いてあるように、x を a に限りなく近づけた時の、ある x を a 定数 a に限りなく近づけた時の、こういうタイプがあるということです。で、数列の極限の場合には現れてこないものなんですが、これからやる微分積分においてはむしろこのタイプの極限値の方がより重要だと言ってもいいと思います。144ページの中に書いてあることで、この極限値を考えるときに、私はこの8の字、横に寝せた8の字ですね、これ無限大というふうに読んできました。で、これはまあ普通、まあ、インフィニティ、無限大っていうものを表す記号として定着しているものですが、この無限大自身は実数じゃないんですね。x を限りなく大きくしたときのっていうことを意味しているだけです。ですから、私たちはリミットの x を無限大 fx とこう書いたときに、x が無限大のときの fx の値 f 無限大というのを考えているわけではないわけです。それと同じように、x を a に限りなく近づけたときの fx ってやったときに、別にfx という関数が x イコール a で定義されている必要はないっていうこと、これはとても重要なことです。144ページのこの中のところはぜひ100遍読んでください。読書100遍、意おのずから通ずという言葉があります。数学においてもこういう基礎概念の部分は100回くらい読まないとなかなかよくわからないことがあると思います。ぜひそこの部分しっかり読んでください。さて、 演習問題に入りましょう。演習問題の1番ですね。 x を無限大するときの、平方根 x の乗プラス 8x マイナス1マイナス平方根 x 乗マイナス3で、これは入試問題なんですけれども、これは、このまま考えるとわけわかんないんですよね。っていうのは x を限りなく大きくすると x の乗マイプラス 8x マイナス1の平方根は限りなく大きくなる、無限大に発散する。一方それから引くことの x 乗マイナス3の平方根、これも無限大に発散します。だからこれ言っては無限大に発散するものから無限大に発散するものを引いてるわけですね。でこういうのを無限大マイナス無限大の不定形っていう言い方をします。こういう言い方は将来やがて頻繁に出てくるでしょう。でこれをやるのにどうしたらいいかって、これですね、もっと本当自然な解法あるんですけど、高等学校ではちょっとわざとらしいのですが、次のようにやれば非常に簡単に解決します。回答69ページを、見てください。69ページじゃなくてもいいんだ。もっと簡単なのは回答70ページでもいいんですけれども、69ページからいきましょうか。きちんと表現しようとするとちょっと面倒だと。で、1の方ではどうすればいいかっていうと、14行目ですね。ルート x 乗プラス 8x マイナス1プラスルート x 乗マイナス3。プラスって注意してください。元々の考えなきゃいけない極限値のところでこれマイナスになってたんですが、そのプラス、であるということですね。で、このゼロでない値、これを分子分母にかけます。それが16行目から17行目ですね。分子分母にかけてやります。ゼロでないから分子分母にかけてよろしい。で、分子は和と差の積の展開ですね。で、分母はそのままです。でそうすると分子は x の事情が消えて一次式になります。で、x を限りなく大きくしたときは x をプラス無限大に発散させたときの極限値を考えるんだから x は0でないとして良いので分子と分母を x で割ります。で、x が0より大の範囲で考えれば良いんだから、分子分母を x で割ります。で、そうすると、次のページ70ページの2行目に来まして、分子は8プラス x 分の2で、分母の方はx 分の1というのは平方根の前につきますが、その x 分の1を平方根の中に入れると平方根の中では x 次乗分の1になりますね。ですから3行目のように書かれて、で x を無限大にしてやると x 分の2とか x 分の8とか x 次乗分の1とか x 次乗分の3、みんなこれ0に行きますから、4に収束するというわけですね。でしかしこれは次のように、普通は簡略に表現する。回答に書いてあることです。8行目以降ですね。分子の有理化というテクニックです。9行目、分子の有理化。右側にでも書いておいてください。まあ、わざとらしい変形で大変恐縮です。諸君がもう少し大人になればですね、もう少しこの問題について自然な回答ができるようになりますけど、このまあ分子の有理化というちょっと不自然ではあるけれども技法上簡単な、ね、テクニックの上で簡単なその方法を使って解いています。2番の方は1番と違うのは x をプラス無限大に飛ばす代わりに x をマイナス無限大に飛ばす。 x をマイナス無限大に飛ばすっていうのは x が負の範囲で x の絶対値が限りなく大きくなるようにするっていうことなんですね。でそうした場合どうなるかっていうことなんです。でほとんど1番と同じようにできるっていうふうに思うんですけれども、ちょっと気をつけなければいけないポイントがあります。回答70ページを見てください。まずちょっと申し訳ないんですがミスプリが数箇所ここにあります。2番のですね問題入ったところ12行目というんでしょうか、回答70ページの2番の12行目リミット x マイナス無限大に飛ばすことの括弧ってなっててルートプラスルートってなってますけど、これ間はもちろんマイナスですね。1番の問題、8行目の式と同じ式になるわけです。わかりますか？ルートの中身は全く同じですから、プラスではなくてマイナスです。で、分子と分母に、その分子の有理化という、いわゆる分子の有理化というテクニックを使ってやるわけですね。ルート x の乗プラス 8x マイナス1プラスルート x 乗マイナス3を分子分母にかける。で、それで、次の行、すなわち13行目の式になるわけです。13行目の式、リミットの下、x を無限大に飛ばすって書いてありますけど、これ x がマイナス無限大に飛ばす。マイナスという字が落ちています。いいですか？13行目のリミット x がプラス無限大ではなく、リミット x マイナス無限大。 その次の行もそうです。14行目、 x プラス無限大というか x マイナス無限大ってしてください。で、 x がマイナス無限大になるとどこが違うかということなんですが、実は14行目の式ですね、14行目の式、上の1番の10行目の式と比較してもらうと、分子は全く同じなのに分母の方にルートの前にマイナスが出てますね。で、どうしてそうなのかというと、右の欄外に書いてあることなんですけれども、 x をマイナス無限大に飛ばした場合の極限値を考えるのだから、 x が負の場合で考える、 x が負であると限定して構わない。もちろん人によっては x がマイナス100より小さいとか、 x がマイナス1億より小さいとか、そういう範囲で考えたいっていう人もいるかもしれません。それは大いに結構です。だけど、ともかくうんと小さい範囲で、 x の値がうんと小さい範囲でだけ考えればいいわけです。で、 x がうんと小さい範囲では、 x というのは x 乗の平方根に等しいわけではないんですね。 x イコール x 乗のルートではないんです。正しいのは x イコールルート、 x 乗ではなくて、 x イコール四角に当てはまる式はマイナスルート、左の方から書くとね、マイナスルートで、ルートの中身が x 乗で、この公式については数学1でやったことを思い出してほしいんです。数学1ではこういう形で習ったはずです。 x の2乗の平方根イコール x の2乗の平方根、 x の2乗に全体に平方根がかかっている、それは絶対値 x、 すなわち x が正の時には x だが、 x が負の時にはマイナス x というやつです。だいぶ問題残してしまいましたけど、続きは次回お話しすることにいたしましょう。それではここまでにいたします。さようなら。